ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年8月6日、安倍総理は広島市原爆死没者慰霊式平和記念式挨拶にて次の通り述べました。
本日ここに被爆75周年の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式や虚構さよりにあたり、原爆者の施設の間数多くの方々の客が謹んで哀悼の幕を閉じます。そして今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に心からお見舞いを申し上げます。新型コロナウイルス感染症が世界を覆ったこと、世界中の人々がこの試練に近づくため今まさに奮闘を続けています。75年前、一発の原子爆弾により排除しながらも、先人たちの努力によって見事に復興を保有する、この美しい街を前に倒し、現在の試練を乗り越える決意を新たにするとともに、改めて平和を尊たちに思いを抱いています。広島と長崎で起きた惨禍、それによってもたらされた人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の危険に向けた国際社会の努力を一歩一歩着実に前に進めることは我が国の変わらぬ使命です。現在のように厳しい安全保障環境や核軍縮をめぐる国家間の立場の隔たりがある中では、各国が相互の関与や対話を通じて信感を取り除き、共通の基盤を形成した努力を重ねることが必要です。特に本年は被爆75年という節目の年であります。さあ、これは近く三原子を建設し、立場の異なる国々の柱たちに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。本年、核兵器非核化条約 NPT が発効50周年を迎えます。同条約が国際的な核軍縮、核拡散体制を支える役割を果たし続けるためには、3年に NPT 運用検討会議を有意義な成果を収めるものとすることが重要です。我が国は結束した取り組みの継続を各国に果たしたいです。核軍縮に関する先進会議の議論の成果を活用しながら通信し、積極的に貢献してまいります。核兵器のない世界と実践した各国の歩みを支えるのは、世代の国境を超えて核兵器使用の参加やその非人道性を語りつつさえ提唱する取り組みです。我が国は被爆者の方々と手を取り合って被爆者の実相への理解を促す努力を伝えてまいります。 被爆の方々に対しましては保健、医療、福祉にあたる全ての必要性をしっかりと受け止め、原発の人権人生で熱中症に迅速な救出を行うなど高齢化が進む被爆者の方々に処理しておりながら今後とも総合的な援助施策を推進してまいります。結びに永遠の平和が祈られ続けているここ広島市において核兵器のない世界で公衆平和の実践に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福とご遺族被爆者の皆様並びに参戦者広島市民の皆様のご平安を祈念いたしまして私の挨拶といたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、荒城の月をお聴きいただきます。それではお聴きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ピンキーとキラーズで恋の季節をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。7月15日、伊木与那子市長が藤原政務官に要望書を提出し、その際、市長、政務官はそれぞれ次の通り述べました。それではお聞きください。まず、伊木与那子市長の発言です。
今日の要望内容ですけれども、基本的にはこれまでと変わらないことですけれども、やはり引き続きですね、この拉致事件の解決に向けてですね、政府の皆様の力強い、活動をですね、お願いしたいということがポイントになります。ただですね、やっぱり長い時間解決に至っておりませんし、今年の6月にはですね、やはり拉致被害者の家族である綾子と茂さんも亡くなりながらで、我々としては大変、ショックといいましょうか、時間というものも本当にないんだなということを改めて感じております。で、松本京子さんに関しましては、お母様はもうすでに亡くなりになっておられますし、兄のはじめさんも最近少し病気がちで体調崩されるようなこともあります。やはり時間との戦いというのも強く意識してですね、取り組んでいかなければいけないなという思いを持っています。でそこで今年に関しましてはですね、今までの要望に加えてですね、やはりその我々地元としてしっかりもし戻られた時の、準備ですね、帰国された時のそのご家族の支援、これは病院の手配ですとか、あるいは生活の支援、もし家族ご帯同だった場合は、家族の支援も含めてですね、しっかり地元でサポートしていきますということも添えておりますし、それから政府はですね、さまざまな活動をしておられると思いますけど、そのことについてですね、我々としてしっかりと指示をしていくということも、一言添えさせていただきました。ですので、忌憚のないと言いますか、これはいろいろ忌憚もあると思いますけれども、いろんなご努力をいただいて、そして我々地元でもそれをしっかりとですね、国と地方と一体となってですね、この拉致問題の解決に当たる覚悟を書かせていただきましたので、それも合わせていただければ嬉しく思います。
以上の発言を受けて、藤原政務官は次の通り述べました。
今日は大変お忙しい中ですね、市長さんはじめ、幹部の皆様方にもお越しをいただきまして大変ありがとうございました。拉致問題を担当しております内閣府大臣政務官の藤原と申します。本日はこちらまで来て、大臣は、担当大臣は菅長官でありますけれど、しっかり私の方も要望書を受け取らせていただきましたので、この件についてはしっかり、大臣に挙げさせていただきたいというふうに思っています。与那子市におかれましては、毎年ですね、国民の集いを開催いただいておりまして、本当にありがとうございます。このような集会をはじめとして、拉致問題解決に向けた活動に精力的に取り組んでいただいていることに、心より敬意を表したいと思っております。また本年も、こういう情勢の中にもかかわらず、開催に向けて準備をしていただいているということは、内閣府としても大変ありがたいことだというふうに感じております。 また松本はじめさんや特定失踪者のご家族の皆様への先ほどありました通り温かなご支援に対しては政府としても改めて感謝を申し上げたいと思っております。先ほどお話ありましたが先月横田茂さんがお亡くなりになられました。心よりお悔やみを申し上げご冥福をお祈りいたします。茂さんがご存命の間にめぐみさんとの再会を実現できなかったことは痛恨の極みであり政府として誠に申し訳なく思っております。松本京子さんが拉致されまして本年で43年ということになります。長い年月が経つ中先ほど市長さんからありました通りご自身はもとよりご家族の皆様もご高齢になり一刻の猶予もないとの思いを我々としては胸に改めて刻んでいるところであります。この拉致問題は内閣の最重要課題であり安倍内閣で拉致問題を解決するこの決意には今も全く変わりはないそういう状況にあると思っております。肉親の帰国を強く求めるご家族の切実な思い積年の思いを胸に認定の有無にかかわらず全ての被害者の拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいりたいと思っておりますので今後ともご支援とご協力のほどをよろしくお願いいたします。
以上今週のふるさとの声でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて 3-3581-6011 813-35816011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz など夜11時30分からは周波数 9450kHz など深夜1時からは周波数 6045kHz 深夜2時からは周波数 7335kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは 周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。